エレミヤ書の50章です。50章から51章は非常にこう長いんですね。これがですね、これだけの非常に長いスペースがバビロンに対する裁きということでですね、私たちにとっては非常に不思議なほど長いわけです。でどうしてこんなに非常に長いこのですね、分量をとってバビロンに対するこの裁きっていうことが書かれてあるんだろうかということです。これはですね、神の民を滅ぼそうとするっていう、食い尽くそうとするようなものに対してはですね、非常に大きなですね、力強い裁きがあるんだっていうことをこのように詳しく書こうとしているわけですね。でこれは今の私たちにとって言えばですね、神にこう敵対するような力っていうのは一時的にどんなに大きくても時が来たら必ず非常に大きな力でもってそういうものは裁かれて滅ぼされるっていう、まあ、そういうことに相当するということがまず言えるわけなんですね。でこれはこの前の四国集会の時にも少し話したことですけども、主の平和っていうことがテーマだったですね。主の平和っていうことを私たちが本当に実感をする、しっかりと持っているためには個人の心の問題とともにですね、社会的な問題ですね、国全世界の問題、世界のそういう問題に対してですね、常に悪の力、そういうのがいつもはびこって戦争やら不安定なことが起こっているわけですね。でも時が来たら詩編の第二編にあったように、神がそういうものをですね、根底から打ち砕くのだっていう考えがあるわけです。それによって私たちはですね、国々や世界の状態が非常に動揺しててもですね、平安を持ち続けることができるわけです。でここのエレミヤ書もですね、この50と51にこういうふうに詳しく言ってるのも、そのように神を信じる民、今で私たちで言えばクリスチャンですけど、それを脅かそうとするですね、神の民を脅かそうとするような力っていうものに対する神の大いなる力とですね、それをこういうふうに今言おうとしているわけですから、こういうことを信じることができるからこそですね、どんな運命に出会ってもある種の平安を得ることができるというわけですね。将来的に見ると必ず裁かれてしまうんだからと。そして復帰することができると、魔法のことも書いてあるわけですね。今日のところ、この今日読み始めた4節のところです。でこの大体エレミヤ書が書かれたっていうのはですね、このバビロンが攻めてきて、そして残っていた南の国イスラエルはもう滅んでたわけです。イスラエルはなかったわけですけど、ユダの国がもう滅びようとしよったんですね。事実上も滅ぼされてしまう、そういう時だけれども、その闇のただ中にですね、こういうふうにごく一部の人、啓示を受けた人は、この前のこれも四国集会で言ったように、闇の中に光を受けることができるということなんですね。この4節もそういうことです。4とか5とかこういうことはいつかわからないけど、その時があると、その日があるというんですね。まだ現状は悔い改めとかまあほど遠いわけです。いつかわからない。いつかわからないけどですね、いつか必ずそういうのがあるっていうことをですね、これでこの4と5っていうのはもうすでにこういうふうに啓示を受けておるということはわかります。で、ここでですね、もう一つ考えておくことは、この時は最初に言ったようにイスラエルっていうのは滅んでもないわけなんですね。このエレミヤの時代は南のユダだけしかなかった。イスラエルはそれよりもずっと前、 BC の722年頃にもすでに滅んでしまった。アッシリアが攻め込んできてですね、北のイスラエルの方、南の方がユダというわけですね。で北の方はもう滅ぼされてしまったとです。で今このエレミヤの時代は紀元前の滅びる時っていうのは586年ですね、攻撃してきて、そして587年も徹底して滅ぼされてしまうわけです。だから BC の721年頃からですね、相当の期間があるわけですね。 それだけも滅んでないわけです。ないのだけれどもですね、イスラエルの人々もユダの人々も一緒に来るんだっていう、これはどういうことかということですけど、これは全体として神のですね、民は決して滅びることがないということを言おうとしているわけですね。表面的にはですね、敵によって滅ぼされたように見えるけれども、一部の人は残されて、また遠くに離れ離れ散らされているとけれどもですね、神の民っていうのはどんなことがあってもですね、消えてしまったりしないと、そういうことなんですね。表面的には北のイスラエルもなくなった、そのぐらい神の民っていうのはですね、どんな状態が起ころうともこう守られていると、全体としてそういう意味で神の民の強固なこの安定性ですね、そういうことをここで今言おうとしているわけです。そういうふうにこの見る目が非常に奥深いわけですね。もうイスラエルなんか滅んだんだからですね、もうユダだけでないかというようなことではなくて、そういうふうにかつて神のために信じた人たちもですね、一緒になってですね、完全にもう一度復帰させられるんだというわけです。心から悔い改めるということも、泣きながら涙を流しながら来る、そして主を尋ね求めるようになる、この本当にこの悔い改めた心っていうのとですね、悔い改めない心、ここにあるわけですね。表面的にですね、ヨーロッパでは例えば一応教会員だと、まあ大がほとんどそうだと言うけれどもですね、どこが違うかというと、絶えずですね、主を尋ね求めるかどうか、本当に生きて働いている信仰はですね、人はいつもですね、神を尋ねる、聖霊を求める。だけど生きて働いてない人はですね、何にも求めないわけですね。主を求めない、聖なる霊も求めないわけです。で、普通と同じようにですね、生活しとって、まあ日曜日に時々ですね、思い出したように日曜日に教会へ行くと。まあそういうのだから、だんだんだんだんとですね、力が弱くなってきたわけですね。で、中国とかアフリカがですね、現代の世界では一番キリストを真剣に求めるっていう、本当にそう生きてる信仰があるからです。だからもう求めるわけですね。だから立ち通してもですね、1時間でも待つ。聖書がなくってもですね、それをずっとそこで聞こうとしてですね、いっぱい溢れるぐらいにおるというわけです。そんなことは今の日本では全然ないわけです。本当にこの悔い改めの心ってね、絶えずですね、この尋ね求めるっていうわけですね。何かがあってどんな意味なのですかと。で、この世の中、どうして悪いのか。どうか神様、そこに求める。神様の力を、霊を、また裁きを、救いを与えてくださいというふうに求めるわけですね。それはですね、旧約聖書であの詩編。詩編というのは一番生きてですね、働いている人の信仰が一番はっきりと書いてあるわけです。それは絶えず詩編の大きな特徴というのは求めているわけです。真剣に求め、尋ねている。どうしてこんな風に目に合うのですか？どうして合うのですかと。どうか私に助けをくださいと。必死になってですね、非常に苦しい目、敵が取り巻いていると。あるいは病気でも死にそうだと。だけどそこで求めるというわけなんですね。それに泣きながら、あるいは涙を流しながら、神、あるいは主を尋ね、求めるかどうかっていうものがですね、だから私たちもですね、本当に毎日ですね、主を何かを尋ね、求めていなかったら、これも信仰っていうのがだんだん弱くなって枯れていってるということになるわけですね。求め続けない信仰っていうのはもうすでに枯れてるということになるわけです。そういうふうに、この特徴がですね、こういうところで出てきてるわけです。で、絶えず、この、シオンへの道を尋ねる。これはまあ遠くからですね、散らされた人たちが帰ってくるから、普通の意味でこの道を尋ねるっていうんですけど、今の私たちにとっては、神の国ですね。神の国に至るその道。例えば、今二つの道があると。どちらが神の国、シオンへ行く道だろうかと。いつも尋ねしていくと。わけですね。周りの人がこう言ってるからこうだ。それは別に尋ねてないわけですね。これは人の真似なわけです。それにいつもこう流されるんじゃなくて、絶えずシオンへの道はどちらだろうかと。神の国への道はどちらなんだろうかと。 いうふうに、いつも私たちはこの生きている信仰っていうのはそういう前に連なる一つや二つ三つとそういう道があったらそういうふうに尋ね続けるというわけですね。で、一番神様の御心にかなった道を選ぼうという、これはもういつもあるわけです。生きている信仰っていうのはですね、この御言葉を伝えるということもそうですね、何らかの方で常に伝えるということをしなければ、これはですね、だんだん弱ってくるって言いますけども、それはその相手の人、知ってる人に絶えず提供しようというわけですね。自分がなかったら神様もくださいと求めるわけです。そしてその人にも与えてくださいと、そして、こういう印刷物でもですね、テープでも印刷物なんでもこれをあげたら、神様どうかそれを神様が使ってくださいと、見てて持ってきようで使ってくださいと、いつも法意味で求めるわけですね。何もしなかったらその求める必要ないわけです。例えば暇な時にですね、面白い本だけ読むって別に尋ねること何もないわけです。求めもないわけです。暇を潰すだけだけど、御言葉を伝えようと思ったら絶えずそういうふうに尋ね求めるということがいるわけですね。そういうことでですね、私たちもいつも毎日何らかの形でこのシオンへの道を尋ねていこうという気持ちになるというわけです。そしてですね、もう一つはここでですね、レッツゴーって言うんですね。さあ行こう、レタスゴーイン、ゴーと、レタスジョインアワセルブズトゥザロードっていう訳にしてあります。レタスジョインアワセルブズ、私たちみんな一緒に結びついていこうと。これは一人だけでなくてですね、周りの人も一緒に行こうと、さあ行こうっていうですね、そういうふうに集まりとして行こうという気持ちになろうっていうわけです。で、私たちにとってこれ言えばですね、こういう集会もこの前の四国集会もみんなそうなんです。さあ行こうって。集まってですね、一緒に集まって全体として神の国への道を歩んでいこうっていうことなんですね。日曜ごとの集会もそうです。ああいう特別な集会もそうです。みんなそうなんですね。一人行きますじゃないわけです。さあ行こうっていうわけですね。Let us join ourselves to the Lord ってですね、私たち一緒に結びついて主のところへ行きましょう。この世ではですね、いろんな遊びではですね、いつもさあ行こう、一緒に遊ぼうっていうことになりますけれども、神の国へさあ行こいましょうっていう、でもそういう動きは非常に少ないようなけどもずっと変わらないんですね、ずっと同じこの神様のこの御言葉、聖書の世界の道をずっと行こうとする人たちがどんなに圧迫しても迫害しても消えたように思っても止まらないわけです。そういう種の大きな流れがあるわけですね。不思議とですね、どんな圧迫してもまたですね、別の人たちはさあ行こうという、そういう集まりができて、その集まりとして少数はまた行き始めるわけです。我々が全部死んだと、また誰かがですね、起こされてさあ行こうと。だから今、集会で一番若い、高橋さんとか、その、みことちゃん、愛子ちゃん、みことちゃんなんかあったら、私がみんなここに押してみんななくてもさあ行こうと言ってるんだと思うんですよね。また新しい人たちが一緒に集まっていこうという。そういう何か、こう、消すことのできない、止めることのできないこの流れがあるわけですね。で、このようにですね、さあ行こうと、川のようにそちらに流れていく、力があるということは、これはイザヤ書でも一番初めにですね、それが書いてあったことなんですね。これがこのイザヤ書の2章です。2章のこの1から、ですね、1063ページ。イザヤ書の2章、これ一番イザヤ書はもう66って非常に長いんですけども、この一番初めの方からですね、アモツの子イザヤがここもユダとエルサレムについて、幻に見たなんていうことはちょっとあんまり訳がですね、どうも良くないんです。これは見たこと、実際にこう啓示で見たことって言ってるわけです。 ですね、これも何度も言ってるように幻と、日本語で幻というとですね、ないのにあるように見えることを言うんですね。本当はないと。ところが聖書の場合は本当はあるのが一部の人に見えたっていうわけです。ですね。なんかこういう意味で日本語の幻ではないわけです。実際にあるものが特別に見えた。終わりの日に死の神殿の山は山々の頭として固く立ちそびえて、国々はですね、こぞって川のようにそこに向かっていく。ここもそう、三節も。多くの人は、さあ、主の山に行こうと。レッツゴー。一緒に行こうっていう流れなんです。まあ、そういうふうに今日のところもですね、そういうふうな死の流れがあって、シオンの絵の行こうと。ということが、まあ、共通して あるんですね。だからこういうまあ預言者っていうのはですね、この世の人々がいっぱいいろんな混乱に巻き込まれたり、戦ったり憎み合ったり、いっぱいもう全然秩序も何もないように見えるけど、実はそういうふうに非常に混乱してあったただ中にですね、そういうふうにずっと道があってですね、人々が不思議なとこから集まってきて流れ進み続けると、そういうのをいつも見ていたというわけなんですね。どんなに戦争があかろうが、人が死のうが、病気で死のうが、まあ、そういうふうに表面的なものと全く違うような流れを見ていたというわけなんです。まあ、そういうことで、これからエレミアの時から2500年も経っても今もそうなんですね。やはり同じことです。悔い改めた人たちはですね、民族が違っても考え方が違ってもですね、年齢が違っても遠い国の人たちも霊的にみんな一緒になってですね、悔い改めて、そして、ですね、罪を知り、涙を流してですね、そして、神を訪ね、そして、シオンへの道を一緒に行ってるというわけなんですね。今もそういうふうに歩んでるわけです。そして、まあ、彼、その人、そういうふうに歩んでる人たちは、主に結びついると。神様がですね、この私たちの魂に書きつけると。で、確実に救うんだという、そういう永遠の約束っていうのは決して忘れられないと。いうようなことですね。そういうふうにこの4と5っていうのは、はっきりとした光、希望が書いてあるわけです。現実とですね、現実と全く違ったところ、パッと光が、闇の中に光があった。そしたら光があったというようにですね、いかに混乱しとってもこういう啓示っていうのは不思議な形で示されるわけです。で、6と7は再びですね、現実に帰っているわけですね。いいですか。6と7は現実の民っていうのは迷える羊だと。で、こういうこの迷える羊の群れっていうのは、これイエス様がまた使ったわけですね、ですね。6と7は現在の状態を言ってるわけです。そうした根本原因っていうのが、この7節の割りあるように、先祖からの希望であった主に罪を犯したから、そういうふうに迷える羊になる。今も私たちがそのようにイエス様に対して罪を犯したまま悔い改めようとしなかったら、これは魂が迷い出すというわけですね。迷い出して遠く行ってしまって本当に離れてしまうということもあるわけです。ですからこの点においてはですね、イスラエルが滅ぼされたり、ユダが非常に苦難にあって滅ぼされたということも、そして最終的にバビロンが滅ぼされるのも、次の今日のところ14節を見たらですね、14節のところ、神の民を迫害する人、迫害する国バビロン、まあ、バビロンっては都市の名前なんですけども、このバビロンに住む人々も含めて言ってるわけですね。バビロンが主に罪を犯したからこそ、このように周りの人たちが神に用いられて、裁きのために用いられて集まってくるんだというわけですね。で、そのようなことを言ってですね、そして、バビロンも最終的にはこの傲慢の罪の上に滅ぼされるということが言われている。この点ではもう同じことが言われているわけですね。で、もう一つ今度はですね、17のところ、過去から振り返っていますよね。17のところ、 イスラエルは獅子ライオンに追われてチリチリになった羊と同じだと。で、前にはですね、アッシリアの王が先言ったに食って滅ぼした北をですね、今度はバビロンのネブカドネザルが滅ぼしてしまったというわけです。で、そしてですね、そういうふうにして非常に苦しいんだけれども、時が来れば、この19節と20節に再びここでもですね、将来の、はるかな将来の希望というものがここで書かれているんですね。19と20、神様が元の牧場に連れ戻してくると。ここでもまたもう一度、その日その時っていうのがあるというわけです。そしたらこの最終的な時っていうのはですね、さっきのところにはそういうふうにたくさんの人たちがさあ行こうと、一緒になって神の国ですね、シオンへ行くと。ここのところはですね、罪という側面、その日にはですね、罪や汚れというものがもはやなくなると。それは罪が許されるっていうですね、こういうその日その時の状態っていうのが二つの側面で、一つはこう動的、動、動くですね、一緒に行こうっていう、そういう流れがいつもあるということと、もう一つは罪という霊的なものがここで消え去るというわけです。で、今の私たちもそういう二つの側面をですね、持ちつつ歩むようにしてもらっているわけですね。今の私たちも日々罪を許されて、あたかも罪がなかったかのように、これ義とされるってそういうことですね。罪がなかったようにしてくれるし、また共にですね、再興としていつも動きつついくわけです。罪許されるって別に動的ではないですね。じっとって心から祈ったら罪が許されるわけです。まあ静か、静的なわけです。再興っていうのは絶えず動いていくわけですね。動的、伝えていく、伝えて、あなたも一緒に行きましょうっていうのは、これ伝道ということでもあるわけです。はい、まあこういうふうにしてですね、あとバビロンの裁きっていうことはまずずっと後も書いてあります。はい、そういう2つのですね、裁きということと神の民の最終的な救いということが対照的に、まあ、書かれているのがこの五十章の今日のところでもあります。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。